こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。朝起きて顔を洗うときに私がふと気づいたことがあります。当たり前のことですが、目は2つ、耳も2つ、それなのに口だけは1つしかついていないのです。これやはりよく見ること、そしてよく聞くことはともかく、話すときには余分なことは言わないように体ができているということなのでしょうか。さて、今日のバイブルトークは、人生の道しるべ、旧約聖書の知恵の書箴言から、私たちが最も注意しなくてはならない舌について、東京井戸橋教会の皆野達弘先生がお話しくださいます。
皆さん、ご機嫌いかがですか？東京の淀橋教会の牧師の峰野です。先般、箴言の十章を開いて、共にその中から学んだことですけど、今日もその十章の19節にスポットライトを当てて、いろいろ学び、また考えてみたいと思っています。19節には、こんな言葉が出てまいります。口数が多ければ、罪は避けえない。唇を制すれば成功する。これまた、大変頑蓄のある、興味深い言葉ではないでしょうか。口数が多ければ、罪は避けえない。聖書には、人は口で多くの罪を犯すものだと、こういうふうに警告されているところがあります。ヤコブという人が、新約聖書のヤコブの手紙の中で、こんなことを言っています。私たちは、皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。こういうふうに警告をしております。さらに、こんな言葉もあります。ご覧なさい。どんなに小さな火でも大きな森を燃やしてしまう。舌、この口の中の舌ですね。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちは、口は災いのもと、などと申しますけれども、この舌ですね、これは不義の世界だと、こういうふうに鋭く指摘しています。私たちの体の器官の一つで、全身を怪我し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって焼かれていく、と、ものすごい厳しい言葉ですけども、そんな風に、私たちの舌を制する、つまり言葉をどのようにしっかりとコントロールするか。これは、やめて人生にとって大事なことで、この舌をよく制することができる人は、人生を制することができる。そして私たちの 舌、あるいは唇を正しく用いて、そして適切な良い言葉を発するならば、その人は自分の全身をよく制御できる完全な人だと、こういうふうにヤコブは指摘しています。舌を制御できる人はしかし一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのですと、誠に不思議な人間のこの舌という器官だと、こういうふうに言ってるんですね。どこに同じ泉で甘い水を出し、また苦い水を出すものがあるだろうか。しかし人間のこの舌は、口は、なんと毒に満ちたところの苦々しい言葉を発するかと思うと、またある時は人を褒めそやし、あるいはまた神を礼拝で賛美をする、そうした崇高な美しい言葉も発すると。しかしこれはあるべきではないんだと、これを同居させるべきではないんだと、こういう使い分けをすることは間違っているんだと、まあ、二枚舌という言葉がありますけども、蛇のようにですね、この舌がそこにですね、一枚ではなくて、また別のものがもう一枚あって、そして器用にそれを使って、物を摂取する。私たちはそのような蛇のごとき、二枚舌ではないんだと、こういうふうに言っているところもあります。まあ、ともあれ、この舌をどう接するか、これはとてもお互いにとって重要なことなんですね。そこで舌を制する者は成功する。こういうふうに、まあ、ソロモンは言ったんですね。箴言の記者であるソロモンは、20節のところで、神に従う人の舌は、精錬された銀のようだと、こういうんですね。まあ、金のようだと書かなかったのに、そこに何か訳があるのかもしれませんね。銀よりも金のがはるかに尊いわけですけども、神に従う人の舌は、精錬された銀とこういうふうに言うんですね。どうして、まじいけのない、この純正な銀のように、高価な、その、私たちの唇となり、舌となることができるのか。それは、他ではない。いつでも、神に従う。神を従うためには、神の御心を学ぶ。何が真理であり、何が善であり、神に喜ばれる尊いものであるかをわきまえしなさいと、使徒パウロは新約聖書のローマ人への手紙の12章でこう言っていますけども、本当に神様はどういうことを喜ばれるか、何を神様は喜んでお受けでくださるか、私たちのその言葉や考えがそこで正されなければならないわけですね。ですから私たちは言葉を制し、過ちなく生きるためには、そして いつでも語る発する言葉が吟味された良い高価なものであり、自他ともにその心を高め、清め、深めることができ、故に人生をさらに有意義なものにするためには、自分よりはるかに高いお方、究極にそこに存在したる、したもうところの神のご存在を知って、その神の御心、神の真理、神のそういう言葉にお互いが自分を養うようにし、養われていくときですね、それはおのずと素晴らしい精錬された金のようになるわけです。さらにそこでその神への御心を学ぶために、神に求めて祈り、神を私の心の思いのいかなるかをどうか知って私を悟してくださいと、私はなんと汚れ、私は乏しく知るべきことを知り得てないものでしょうかと、本当に謙虚になってですね、神の前に自らをそのように探りながら、神に教えてください、あなたの清き御心をと、こういうふうにして神に聞き教えられようとする心、まあこれは祈りの世界に身を投ずるということでもあると思うんですけども、神と祈って語らうもの、そのような人のうちに神の御声が聞こえてき、神の道が示され、神の奥義をそこで開いて見せていただけて、そこに素晴らしい洗練された人生を歩むことができるということだとするならば、神に従う人の舌は洗練された銀ならば、それこそ神に祈る人の舌は洗練された金と、こういうふうに言ってもよかったのかもしれません。愛する皆さん、私たちは言葉を清掃として、ただそこで何を語ろうかと考える以上に、私たちの思いがいつでも純化され、私たちの考えが高められ深められているということを絶えず私たちが身につけていかなければならないわけですが、そのような私たちの内なる思い、心が清められ整えられる、そのことは他ではない私たちの思うところ、私たちのその心というものが神の御心を受け入れて、神の心に従順に従い、いつでもどんな時でも従いゆく、神の真理に沿っていくということに熟練した、そういう私たちの心となるとき、私たちのうちには神の思いが、清き思いが、愛の思いが、恵みの思いがそこに宿るわけですね。こうなってきますと、何を語ろうか、ここでは何と言おうかと思い煩う必要がないわけですね。私たちのうちにすでに宿りました、その神の思いがそこで必要な場面で必要な人々に対してそこで発信されてくる、その内から湧き上がる、ほとばし出る言葉は清く益する言葉であり有益であるということになるわけですね。ですからイエス様は弟子たちにある時仰せになりました。聞いて悟りなさい、口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのです。という、こういうイエス様は戒めを弟子たちに、また群衆に示されました。 口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す、悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪口などは心から出てくるからである。こう言ってですね、心を清めよ、心の中の思いを本当に性別せよ、清め分かって、そしていつでも神の御心にかなう良き心であるようにと。そうするならば悪いものがもはや出てくることはないのだと。内側から溢れ出るようにして、神の真実が、神の真理が、神の愛に満ちた思いと言葉がほとばしり出るようになるんだと。そうするならば、いつでも出てくるものは決まって神の御心にかなう真理に沿ったところの美しい良き言葉であり、神を褒めたたえ、人々を益する言葉以外ではなくて、そこには悪い水が出てくるような、そうしたもはや悪い源泉は断たれてしまって、そこに良き人生が開けるんだと、まあ言ってみるとそういうことがそこで言えると思うんですね。まあソロモンはそうした後の主イエスキリスト様の教えや、また主イエスの弟子たちでありましたところの人たちの教えというようなものと全く、そこには接点がなかったわけですけど、しかしながらソロモンは同じ神に、天地の創造者である唯一の全能の神に祈り、そして教えられ、聞き従いながら、そこで自分の心と思いを整えていく、そういう神の御言葉に従う、御心に歩む、こういう人生を、それを第一として自分の人生に取り込むことによってですね、同じ神から出てくる思いですから、後の神の御子であるイエス様の御思い、またイエス様の弟子であるところの人たちの思いに、それはまさに合致したわけですね。それは根元が一つ、それらの出てくるその奥にあるものが一つであるからであったわけですね。まあそういうことを思うと、箴言の中の主テーマであります、主を恐れることは知恵の始めという言葉が、何度も何度もすでに皆さんも気になられたように、箴言の中には散りばめられていますけども、神の存在を見て、大いなる神の御心を恐れかしこみながら、そこから学び教えられていこうとする、これこそ、私たちがこの人生において真に何を語るべきか、何を語らないのか、そしていつ語るべきなのか、どこで語るべきのか、そうした適切な私たちは語る言葉と、そして時と場をわきまえる知恵深いものになることができるわけです。そういうことを思うときに、いよいよ日々聖書に親しみ、神の言葉に、神の恩知恵に養われていきたいと思いますね。まあそれにしても、この聖書の中の言葉をまた思い起こすことですけれども、私たちの中にはですね、このヤコブが警告しました言葉というもののいかに恐るべきか、今日の日本の政界、その発した言葉によってどれほど人々が振り回されてきたか、 あるいはその言葉がの家に紛糾し、そして国会が動きが止められてしまうような目にあったり、あるいは裁判官がそこで偽証し偽装して、そこに偽りの言葉を発するようなことさえ起こってですね、とんでもない事件が発生して信頼を裏切り、そしてこの日本の司法のそういう行政に不信を抱かしめたりすると、まあそういうようなことが起こっているんですけども、私たちはそういう点において下において誤たないものでありたいと思っています。ヤコブはそこで私たちに、いよいよ舌を制せよと、舌は恐るべき不義の世界、そしてそれは火のようなものだと、そしてそれは次には世界を燃やし尽くしてしまう、そして私たち一人一人に馬を御するには、あの小さな靴を御するとするならば馬が接しられる、大きな船も小さな舵一つで全体が接しられるように、私たちはこの言葉下口、この小さな器官、どうそこでもって制御するか、これが自分自身の人生を、あるいは他者の人生を、あるいは世界を誤たない大事な、これは一点だということをよくよく忠告していることを深く心に留めさせられる、そんな今日のひとときでした。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。Thank you.
安きさは川のごとく。聖歌476番を、ベド・リツコさんに歌っていただきました。バイブルトーク、今日は、東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生が、体の中で最も滑りやすい器官である舌についてお話しくださいました。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。